じゃあ最初に、ツイッターのつぶやきが、なんかいろいろ溜まってて、それを紹介したいなっていうふうに思うんですけど。ですね。何件か出してみたんだけど、どれがいいかな？なんか、三つぐらいちょっと俺の方で出してて。TB さんの、@TBPGR っていう人のツイートで、なんか趣味の話を楽しくしているということは結構な時間を趣味に使っているはずだ。その上での実力というのがすごい。すごい人本当にすごくて、どんな時間の使い方をしているんだろうとよく思う。というふうに言われてるんですけど。普段なんか、中村さん何してるんですか普段。
時間の使い方ね。はいはい、まあでも、ほとんど趣味とプログラミング同化してる感じはしますね。多分比較的他の人よりも休日に長いことをコーディングしてるような気がしますね。
はいはいはい。コーディングしてるの、一日、なんかそれはもう本当休みの日でコーディングしてですよね。
まあそうですね。まあ最近ちょっとゲームを買ったんで、ちょっとだけやってない日が出てきたんですけど、ほとんど、まあ毎日、まあ寝る前に2時間ぐらいはなんか、こう、何らかの一周かプロリクエストにコメント来たり、あとは自分の作りたいものちょっと、進捗させたりとかいうのをやってますね。
なんか、結構2時間ぐらいっていうと、な俺の体感だと、なんか、中村さんのやってる量に比べて、その、俺の2時間っていうのがなんかすごい少なく思うんですね。多分なんか、中村さん結構手が早いのかなっていうふうに思っていて。
僕の場合は、あれですね、その、気持ちの切り替え早いというか、その、例えば、ハテナブックマークとかを、ちょっと、まあ、暇の時にバーッと見てて、なんか、ちょっと面白そうな、こう、技術情報みたいなのがあったら、僕のこれにも使えそうだなと思って、すぐ GitHub 開いて、ちょっと書いて、まあ、テスト取ったら終わりみたいな。そういう、なんかちょこちょこやってる感じですね。で、合計して2時間とか。
なんか結構、その時の思いつきでパッてやっちゃうっていうのが多いんですかね。
そうですね。まあ、ちょっと品質的には問題あるかもしれないけど、まあ、面白プロダクト作るときには結構そういう風な、パッと作れるやつの方が面白いですね。
そうですね。パッて作れた方が面白い。
サラムギさんはどういう感じでこう、趣味のコーディングとかしてるんですか？
趣味のコーディングが、結構アイディアを貯めていて、で、その貯めた中で、なんかちょっと暇だなって思ったら、そのアイディアの中からバーって見てみて、で、じゃあちょっとこれやってみようっていうふうに始めて、で、その決めたやつが、まあ一週間ぐらいちょこちょこやって、で、まあある程度できたなっていうふうになったら、とりあえず放置で、あと、次タスクこういうふうなのやりたいっていうのを、貯めといて、で、暇な時にちょっとやるっていうぐらいですか。
それは、なんか、一週間で終わるぐらいのプロダクト一個を作るみたいな話ですか？
そうです、そうです。
で、
そういう風にやってると、なんかすごい増えちゃうんですよね。ちょこちょこ一週間だけやったやつがボンボン増えて、で、結構やりたいタスクが溜まってるけど、どれやろうかなっていう風になったりとか。
確かに、一週間で、それだけ一個やるってなると、まあ、いろいろ重なってやれないと結構難しいところ出てきますね。
なんか、それで、ちょっとなんか、めんどくさくなって、えたっちゃったりとか、いうのが多いですね。
まあでも僕も、ここ2ヶ月ぐらいは、ちょっと手をつけられてないな、みたいなプロダクト結構あって、例えば、漫画の、なんとか本の読書管理をしてくれるアマカンっていうサービス作ってるんですけど、あれはここ1ヶ月、1ヶ月2ヶ月ぐらいは全然触れてなくて。
そうなんですね。
でもまあ、冬休みにちょっと、まあ年末年始に、まあ時間あると思うんで、そこでガラッと変えようかなと思ってますね。
でもなんか、この時期に年末年始に やろうっていうふうに思うと、うん、大抵俺、そういうふうに思うんですけど、なんか、あんまり手つかねえな、結局、みたいな。
ああ。
っていうのが多いですね。
確かに。まあなんか、友達と合宿に行く予定とかあって、エンジニアの。
おお。
で、まあ うん、そこで、まあ一泊ぐらいは、なんか、集中できる時間取れてるんで。
ああ。そういうのあるといいですね。
そうそう、そういうイベントあると、すごいやりやすいですね。
うん、うん。ちなみにどこ行くんですか？
あれどこだっけな。なんか、石川県の、
石川県
と、
石川ってなんだ？どこだ？石川。
真ん中の上の方です。
真ん中の上の方。はいはいはい。ああ、はい。
加賀温泉、あ、加賀、
石川、
和倉温泉。結局どこになったのかっていう話だけど、まあ、石川県に行くって話ですね。まあ、行ったことないから行ってみようっていう。
はいはいはい。石川あれですよね。金沢。
あ、そうそうそう。
ああ、ですよね、ですよね。うん、あ、金沢の方で覚えてたわ。でも、そうですね。俺もなんか、そういう風に予定とか立てた方が、集中してできるかもですね。
うん。まあ、時間の使い方はそんな感じですかね。
うん。じゃあなんか、次のやつで。
うん。
ティンアットマーク、アイマーケット管理人っていう人ですね。
うん。
やっていき .fm、視聴、なう、視聴、多分見てはないと思うんですけど、
うん、
聴取ですかね。
まあ、サイトとかもあるんでね。
ああ、はいはい。不労所得なら株式投資はどうでしょう？最近だと NVIDIA の株が1年で3倍くらいになってやばいっていうふうに書いてあって。
お、
株とか不労所得とかどうですかね。
NVIDIA の株が3倍。これは VR の効果で上がったりしますかね、やっぱり。
おお。ああ、そっか。
GPU 売ってるところだから。
うんうんうん。ですね。
株これ結構やってますか？
これやってます。結構やってるんですよ、俺。
おお。
株、まあ、株っていう風に言ってるけど、俺の方は投資信託をやっていて。
ああ、なるほど。
うん。一時期株とかもやってたんですけど、
うん、
そんな、種になるそのお金がそんなにある方ではないので。
うん。
一旦投資信託の方で、毎月4万円ぐらいかな。
うん。
分散投資で、4つぐらいの投資信託に、分散でちょっと、積み立て投資をしていて。
お
ー。で、それで、どんどんとちょっと貯めてって、で、ある程度貯まったらなんか株だったりとか、ちょっと、なんて言うんだろうな。まあ、ちゃんと銘柄調べて、まあ、これだったらいけそうだなっていうのを見て、それで乗り換えたりとか。
うん。
うん。っていうふうに考えてますけど、まあ何分そんな、毎月4万円だからそんな全然溜まっていなくてっていう
段階で。いや、しかし、27歳、28歳とか、その辺の人で、
うん、
投資信託やってる人結構珍しいですね。
ああ、そうですね。うん、確かにあんまり見ないですね。やってる人いない。
うん、あんまり株式とか、まあ投資とかは、うん、まあ、土地転がしてるとか、この辺の年代だとなかなか見ないんで、結構珍しいなと思いました。
はいはいはい。
僕も持ち株会に前職で入ってて、
はいはいはい。
で、その時は、その持ち株の、なんだろうな、まあ、ボーナスというか、利益みたいなものが結構大きかったんで、はいはい、その時はかなりの金額を出してたんですけど、まあ、転職を契機に辞めてしまって、
うん、
まあでもそれはすごい良かったんで、まあ、もし、また持ち株会に、とかに入れる機会があったらぜひやりたいなとは思ってますね。
ああ。インクリメンツの株とかですかね。
あ、そうですね。まあまだ上昇全然してないんで。
ああ、はいはい。
そっちは、そうですね。
うん。
まだまだって感じです。
でもなんかこの1年で3倍ぐらいになってやばいっていうのは本当やばいですね。
確かに。あ、でも、その、僕前職クックパッドだったんですけど、
はいはい、
その僕が入社した頃から買ってたので結構な増え方をしてましたね。
うん。
まあ、ちょっといろいろ分割とかあって、額的には分かりづらいんだけど、2倍ぐらいにはなったんで。
おーおお。
まあ。
ああ、あれもやばいですね。
まあ、持ち株でちょこちょこ買ってるだけなんで、お小遣い程度ですけど。
うん、うん。
バイク買えるぐらいになりましたね。
おー。ああ、それはいいですね。
うん。
バイク。
いいバイク買える
ぐらい。あ、いいバイクを。おー。俺もバイク買おうと思ってるんですよ、最近。
おお。
原付きですけど、
うん、
足が欲しくて。
確かに。
うん。でもこのなんか、その1年で3倍っていうのはなんか、投資っていうよりも、投機に近いのかなっていうふうに思っていて。
そうですね。
なんかもう上がり下がりで儲けるっていうのになると、まあ投機っていうふうになっちゃうんですけど。
うん、うん。
うん。俺がやってたのはもう本当は投資ですね。その、
うん
一年で 0.3% ぐらいの収益をもらって、うん株式配当、配当金だ、配当金。配当金で、それでまあ、どんどんと増やしていくっていうふうにやっていたので、うん。うん、何分時間と、うん、そうです。何分時間とお金がかかるやり方ですね。
このツイートしてくれてる人、そのiマーケット管理人って書いてあるけど、その、はい、iマーケット、ドットコム。これ株式の関係のサイトなんで多分株に詳しいって話なんですかね。
ああ、そうですね。確かに。後でちょっと見てよ。
うん。リンク貼っておきます。
うん。じゃあ次で。
ツイートなんかありましたか？
次が、なんか前回撮った、ゴンゲの回。
はい。
7回とかでしたっけ？
7 回ですね。
うん。で、なんかそれ聞いて、中村さん自身がなんかちょっとツイートしてた、ホームページビルダーさんがちょっとツイートして
た。僕のつぶやき。
はい。主人公ってのは人の持つ性質ではなく、物語の切り取り方、主観視点を誰にするかだけの話だと思っていて、自らを無駄に卑下することなく、自分を主人公視点に捉えた物語をきちんと組み立ててっていてほし、言ってほしい。
ちょっと読み上げるのやめてくださいよ。
いや、でもまあ、ホームページビルダーさんの気持ちをちゃんと読み上げないと。
なるほど。はい、これは、詳しく言うと、はい、あれですよね。僕の、解釈だと、その、前出てくれたゴンゲは、
はいはい、
まあ僕の、僕と、伊藤ポイドか。伊藤ポイドさんが、あげてる、エミヤとか、あと誰だ。ソードアートオンラインのヒート君とかの主人公タイプとは、
うん
うんうん、そのまた思考する主人公のタイプが別で、
はい、
うん、僕はどっちかというと、こう、モブ側に重きを置いた主人公の方が好きだみたいな話をしてくれたと思うんですね。うん
うん、そうですね。ゴンゲはそういう風になんか言ってました。そうそう。
で、まあ僕の気持ちとしては、まあ、キリト君、すごいこう、なんだろうな、ステレオタイプな主人公感として、一番表しやすかったから主人公としてあげたって感じなんですけど。
はい。
あれですね、その主人公感みたいなのがあるっていうのが、なんだろうな、こう、リーダータイプとか、うん、まあ、いろんなタイプあると思うんですけど、はい、まあなんか、その主人公っていうのは、その、誰を、一人称にして、こう物語を切り取るかっていう話で、まあその物語においては主人公は、まあキリト君だったり、まあ弓矢志郎だったりっていうのはあると思うんだけど、まあなんか、その、この人は主人公タイプで、この人は主人公タイプではないみたいな感じの話はあんまり、僕としてはないのかなと思ってますね。
うん、うん。
というのが、まあそのつぶやきの、
はいはいはい。
発端って感じですね。なんか
あれですね、俺が今ちょっとイメージしたのは、五人戦隊とかいるじゃないですか。
うん、うん。
あれの主人公って言ったら、まあ多分みんな赤っていう風に言うだろうけども、
うんうんうん、
本来は、まあその五人全員が主人公であって、
うん、
で、その中の、まあなんか黄色だったりとかをちょっとモブって捉えて見て、見たりとか。
そうですね。
うん。で、それで多分言ってるんだろうけど、まあ中村さん的にはその5人戦隊全員で主人公みたいなの で、
うん、
ですかね。
そうですね。まあなんか、サイドエピソードで、その、レッドじゃないブルーとかのが主人公の話とかもあるだろうし、 うんうんまあ、それはそれで、はい、そのブルーのお話だろうから、まあそういう話ですかね。
うん、うん、はいはい。
なんかもともとその僕の主人公感というと、その、
はい、
MMORPG を中学の頃にかなりやり込んでて、そのイメージが強いんですね。
はいはい、ちなみに、そのゲームは何をやってました？
ファイナルファンタジー11っていうゲームを。
ああ、11、なるほど。
そう。FF シリーズずっと1からやってて、ちょうど11が、はいまあ、中学生になったんだけど、MMORPG だということで、まあせっかくなのでやるという。うん、
はいはいはい。
あの話だと、そのプレイヤー全員が、冒険者で全員が、まあ、それぞれに主人公で、まあなんか、個々に物語があるみたいなストーリーだったんで。
うんうん、うん。
なんかそういう、いろんな人の物語があるみたいな、そういう感覚が、こう、ちょうど思春期の頃に、ガッと入ってきたんで、そういう風に形成されたって感じですね。うんうん、
そうですね。なんか、二人の話とか聞いたりしてると、多分言ってる本質の方はなんかちょっと同じな気がしていて。
うん。
で、まあ、なんかそのモブと主人公とどっちをより比重を高くするかっていう、なんかちょっと曖昧な、なんかところだと思うんですよね。
うん。
で、多分そのちょっとした違いってだけだと思うので、多分言ってることはそんなに違いはしないのかなっていうふうに思いますね。
空麦さんの主人公感はどうですか、うん、誰を主人公っぽいと憧れるみたいなありますか？
誰を主人公と憧れる。俺が、読んでるかわかんないけど、あの、原始犬ってわかりますか？
あ、わかります、わかります。
はいはいはい。原始犬で言ったらやっぱり俺は、あの、笹原が主人公だと思ってるんですね。
お
ー。はい。で、まあ、笹原っていう普通のオタクがいて、原始犬っていうのはそのオタクサークルの大学の日常みたいな感じで、うん進むんですけど、その笹原っていう普通のオタクと、結構振り切っちゃってる先輩オタクのまだらめっていうやつがいて、
うん、
で、まあ、うん、物語的には最初に笹原が主人公なんですけど、なんか読んでいくと、だんだんとちょっとまだらめが結構主人公なんじゃないか、みたいな、
うん、
うん、風になっていて、そうですね。まあ、他の人とやっぱ比べちゃうと結構普通かなっていうふうに個人的には思っていて、自分自身が。
うん、なるほど。
で、うん、そうですね。
普通っていうと、
はい。
こうなんだろう、今時のアニメの主人公みたいな感じですかね。
ああ、そうですね。
特殊能力持ちじゃないみたいな。
持ちじゃない、その流されていっていく主人公みたいな。
巻き込まれタイプ的な。
そうですね。
うん。
うん。そっちの方が、まあ主人公って言ったら強いですかね、俺は。
僕はちなみに好きな主人公っていうか、これいいなと思う主人公は、
はい、
あの、フェイトゼロの、はい、エミヤ・キリツグっていう、
うんうんうん、
シロの、まあ、まあ、義理だけどお父さんですね。
うん。
その、
うん、
彼はね、あんまりこう、うん、ゴンゲが好きかもしれないけど、あんまりメインで体張っていくタイプじゃなくて、影でこそこそ動いて、まあ、スナイパーとかでもういきなり、こう、フェイトって普通、こう、サーバント同士が戦うんだけど、こう、はい、相手の魔術師にいきなり、こう、暗殺とかを仕掛けて、もういきなり殺すみたいな。そういう、なんか派手な戦闘を好まずに、もういきなり、こう、航空機ごと爆撃するとか、そういうやつですね。
ああ、もうなんか、無駄な戦闘とかはしないで、効率的に相手を潰すっていう。
そうですね。あと、意外と、その、まあ、魔術師なんですけど、あんまり魔法に頼ってなくて、銃で戦うんだけど、こう、本当にこう、ピンチの時というか、刺さる時にはもう効率的に魔法を使って敵を倒すみたいな。
うん、うん、うん。はいはいはい。
なんかすごい効率的なんですよね。その動き方が。シュッとしてる。
なるほど。
うん。
うん、
そういうタイプですかね。
なんか中村さんのブログとか読んでるとなんかシュッとしてるみたいな、そういうのが割とありますね。
シュッとしてる。これシュッとしてるのは何なんですかね。インターネット用語ですかね。
ね。でもまあなんかすごいわかりやすいし、なんか、あ、シュッとしてるんだなっていうような、すごいわかりやすいですね。
なるほど。
うん、 でもまあ、それぞれ主人公視点とかあると思うけど、主人公って言ってもいろんな主人公いますしね。
うん。他の人のも、まあ、結構聞いてみたいですね。
うん。そうですね。この書いてある内容で、あなたはどういう主人公を想像しますかとか。
うん。
あなたはどんなやっていきですか
じゃあ、やっていき宣言と一緒に聞くか。
そうですね。うん。その方が多分、その人なりの答えが出ていいのかもしれない。
うん。
うん。
ラディコのシェアラジオ URL のランキングサイトの話を聞きたいなと思ってて。
はい、はい、はい。最近俺がそのサイトを作りまして。
うん。
で、それで、まあ、なんか、シェア、ラディコのシェアラジオ機能って知ってます？
いや、僕、ラディコは昔 iPhone でちょっと使ってたぐらいなんですよね。
うん、うん。はい、はい。
なのであんまりわからない。
うん。そのラジコっていう、まあ、そのアナログ電波飛んでて、それキャッチしてラジオを聞くっていうのが普通だったけど、
うん、
で、最近まあなんかインターネット上でラジオを聞けるようになったラジコがあって、で、それがまあなんかいつでも聞けるようになったんですよ。
うんうんうん、
その放送されていたラジオをなんか URL にすることができて、その URL にアクセスすれば、その一週間限定なんですけど、その、一週間前のラジオとかを、聞くことができる。
ああ、生の。
シェアラジオ機能。
生の配信じゃなくて、7日間アーカイブが聞けると。
そうです、そうです。
お
なので、まあ、なんだろうな、そのラジオで喋っていた内容を、ちょっとまあ、みんなで後から楽しむことができるっていうので、結構話題に、ラジオ界では話題になっていたですね。
うん、
まあ普通のラジオとかだったらもうなんか裏の番組とって言うんですけど、まあなんか同じ時間帯の他の局がライバルだったけど、まあなんかそういうシェアラジオができちゃったらもう全時間帯がライバルになるからすごいことになるよねっていうふ
う
に言って、でそのシェアラジオの機能があるんだけど、じゃあ実際みんなどのラジオを聞いてんのっていうのがちょっと全然わかんなかったので。
うん、
で、そのつぶやかれたシェアラジオの URL を、Twitter の API 叩いて、で、収集して。で、それで、その1日のうちで一番多かったそのシェアラジオの URL っていうのをバッて、この、出して、で、ランキング形式でバーって出してるっていうサイトを。を作りました。
なるほど。じゃあ、ツイッターで最も多く、その、いつぶやかれたやつが、まあ、ランキングされると。
はい、そうです。
で、
そうですね、その、まあ、その、ブログの名前、まあ、ブログで始めたんですけど、で、その、名前が片手間にっていう、サイト名にしていて。
これは、片手間には、その、片手間に聞くぞ、みたいな。名前ですか？
片手間に、そうですね。片手間に更新したり、片手間にみんな聞けるよね、みたいな。
ああ、なるほど。
そういう意味でですね。
これ、でもなんかこのサイトがない状態だと、
はい、
他のというか、一般的なユーザーはどうやってラジオのチャンネルを探してたんですか？
一般的なユーザーは、まあチャンネル自体はそのアプリで立ち上げれば、チャンネル、うん、わかるんですけど、昔のなんかその、シェアラジオとして、機能しているラジオ、まあ過去のラジオ番組を聞くっていうのは、もう本当自力で探すしかないですよね。
うん。
探す場所っていうのがなかったですね。
いや、なんかどれが、まあ面白いのに聞きたいと思うんで、どれが流行ってんのかなっていうのは、知るすべがなかったのが、これのおかげでもある程度わかるようになったってことですよね。
そうです、そうです。で、ランキング作るだけだったらもう本当、レイルズでバーって立ち上げて、
うん、
で、その、まあ、この何月何日は、これが1位ですっていう風にデータベース入れて、表示するだけでいいと思うんですけど、
うん、
多分それだとなんかちょっと味気ないというか、なんていうか、まあその分ぐらいで終わっちゃう人が多いかなっていう風に思っていて、
うん、
で、それ、 じゃあなんだなと思ったので、なんか結構、まあ、自分自身はラジオを聞いてるので、そのランキング見て、あ、なるほど、こういう風な現象が今起こってるのかっていうのが、をなんか、感情が出てくるんですね。
うん。
その集まったデータを見て、なんか、あ、なるほどっていう気持ちがちょっとあったので、まあそれも一緒になんか発表できたらいいなと思って、ブログ形式で始めました。
なるほど。ああ、下に、こう、ランキングの記事のそれぞれに一言、ちょっと、ま、うん、添えてあるってやつですね。
そうです。そのランキングで、この、こういうふうに私は思いましたっていうのを書いてある。
おお。これ、全部聞いてるんですか？
全部は聞いてないです。
うん、うん。
でもまあなんかランキングで出して、なんかちょっと気になるなっていう番組があったら聞いてみたりとか。
うん、なるほど。
うん。
あくまでデータを見てって感じですかね。
そうです、そうです。
おー。いや、なんか見てみると、こう、なんか、ラジオ界隈全然わかんなかったんですけど、意外となんか、面白そうなコンテンツいっぱいあるなって感じですね。
うん。結構、日本のラジオっていつからやってるかってわかります？
いやー、僕ね、その、受験時代とかにラジオを聞く方ではなかったんで、全然昔はあんまり聞いてなかったんですよね。うん、
はいはいはい。90年経ってるんですよ、日本のラジオって。
ああ、そういうレベルで。
そうなんです、そうなんです。
90年、なるほど。
90年だからもうなんか、まあ、なんて言うんでしょうね、始まったばっかり聞いてた人はもう死んでるっていうレベルなので。
おお。
めちゃめちゃ歴史があって、まあなんかノウハウとかいっぱい溜まってるだろうし。
それはその、うん、国民全員というか、こう、一般的に放送しているのが90年ぐらいってことですか？
そうです。
お
ぉ。90年。日本のラジオですね。
90年。日露戦争よりちょい後ぐらい。
うん。
へぇ
うんうん。なので、まあなんか、ちょっといろいろ掘ってったりとかすると面白いし、でも今、ナウで聞いて、放送してるやつを聞いても、まあなんかテレビじゃ話題になってない芸能人とか面白い話する人とか、いろいろいたりしたり、うん。まあ結構聞いてみたら面白いんですよ。
うん、うん、うん。
今までその90年あった歴史の中で、まあなんか、本当生で聞くしかないラジオだったっていうのを、まあなんか今の、本当最近ですけど、シェアラジオっていう機能ができて、まあいつでも聞けるようになったんだぜ、すげえだろうっていうのを、すごいあるんですけど、全然賑わってないなっていうのがあったんで、
お
なんかできるんじゃねえかって思って始めました。
そのアーカイブしたのが聞けるってなると、こう、ますますポッドキャストみたいになってきますね。
ああ、そうですね。
まあ、ポッドキャストは、そのどっちかというと、こう、生放送がなくて、配信、うんうん、録音したやつを届けるっていうのがメインだけど。
うんうん。
だんだんに、そういう形式に近づいてきたのかな。
うん、うん。結構言ってしまうと、もうなんか、ポッドキャストのライバルがシェアラジオみたいな、そんな感じですね。
確かに。なんかラジオのいいとこみたいなのも、ポッドキャストに取り入れられるといいですね。
うんうん。そうですね。結構いろいろ、まあ、多種多様だから、
うん。
いろいろあるんですよね。まあ、聞いてたら面白いですよ。
うん。
うん。
その僕も、これ片手間にっていうサイトですけど、僕も最近、片手間 .js っていうのを作ったんですよ。
はいはいはい。
たまたま名前が被ってる。
たまたま、最初にその、中村さんの片手間 .js を見てたはずなのに、
うん。
なんか、うん。頭の片隅にあったのか、知らないけど、なんか、つけちゃってましたね。
あ、これ本当につい最近作ったんですね、じゃあ。
そうです、そうです。一週間前ぐらいかな。
あ、なるほど。僕も片手間 JS は、11月の24日に作ってるから、10日前ぐらいかな。
うん、うん、はいはい。
に作ってて。これ何かというと、最近の、最近のウェブサイト作りってすごい、もう非常にツールが高度化していて、
はい、
高度化ってその複雑化していて、こう、はい、なんか、ちょっと コード書こうとしたら、なんか最近だと Webpack っていうのがあるんで、JavaScript 書くんだったら Webpack 使った方がいいよとか、
はい、
あとは、なんかその自動化しようとした時に、ちょっとスクリプト書こうとしたら、いやなんか最近はグラントっていうツールがあるから、グラントっていうので、こう依存性というか、スクリプト管理した方がいいよ、みたいな話があり、まあさらに、いや最近はグラントよりガルプだし、なんならガルプやめても、NPM スクリプトで書いた方がいいとか、まあいろいろ、そういう調子がもうここ、数年で、なんか新しいツールがもう10個ぐらい出てきてるんですね。
いろいろありますよね。
そう。でまあその辺、の友達知識結構もう難しいし、いちいちプロジェクトを始めるために最近の流行に沿ったこうひな型みたいなのを作って調べながらやるっていうのが大変なんで、まあなんかこう一二行書くだけでその辺のツールがバッと用意されて、そのコード自動生成とかじゃなくて裏で勝手になんか動いてくれてるっていう、そういうツールを用意したっていう感じですね、片手間 JS は。
その書いて、ウェブページを作るっていうやつですよね。
そうですね。これは、目的としては、この、静的なウェブサイト。まあ、最終的には HTML ファイルをドンと作るっていうのがゴールで、まあ、それを作るためのツールですね。
はいはいはい。
まあ、中で JavaScript がちょっと動くような、ちょっとだけ動きのあるようなサイトを作るときに、まあ、JavaScript のコードを、まあ、ちょっと書くだけでサイトができるっていう感じですね。
なんか、機能的には、まあ、ジェンキンスとかに近いけども、まあ、ジェンキンスプラス JS のコードとかが書きやすくなってるよっていうやつ。
ジェキルですか？
ジェンキンス。
ジェンキンス、はい、ジェンキンスあの CI ツールの？
あ、違う。
ジェキル。
あの J で。
これ読みにくいよね。ジェキル。
ジェキル
です。そうですね。ジキルとか。
ジェンキンスって言ってた、俺。ジキルです、ジキル。頭の中完全ジキルだったよ。
いや、このね、ジキルで読み方合ってんのかも、僕わかんないですけど。まあなんか。
多分ジキルです。
海外の人がたまたま喋ってる時ジキルって言ってたんで。
ジキル、ジキル博士とハイド。んジキルとハイドみたいな、そんな感じですよね。
ジキル博士ありますね。小説が。
うん。
ドクター・ジキラーとミスター・ハイドっていうのが。で、あとは、
多分時期。
そう。まあ、他、ミドルマンとか、最近だとヒューゴとか、ま、いろいろあるんですけど、まあ、それ系のツールの一つって感じですね。なんか特徴としては、その、なんだろうな。こう、ジキルとかミドルマンだと、こう、HTML ファイル作るのには、Ruby のコードを書いて、でも、そのクライアントサイドでは、まあ、JavaScript で動きつけたいから、そっちは JavaScript で書かないといけないっていう、こう、二つの言語を使い分ける感じだったんですけど、まあ、両方 JavaScript で書けばええやんっていう話をちょっと考えて、まあ、両方 JS で書けるっていうのが、いいところですかね。
はいはいはい。
まあ、あと、細かい話をすると、その、結構、内部で複雑なことやってて、その、画面の UI の一部分だけを書き換えたときに、そのページをリロードせずに、その部分のコードだけを、こう、ウェブソケットで、こう、リロードして、で、一部だけを高速に書き換えるっていうのをやってるんですね。なので、結構プレビューが早いというか、まあその辺がヌルヌル動いて、こう、素早くコードを書くのに適している環境になってますね。
じゃあもう、書き換えたらもう全部をビルドし直しとか、そういうのではなくて、もう本当書き換えた一部だけ。
そう、変更があったとこだけ再ビルド。変更があったファイルだけ再ビルドして、で、その変更があったモジュールだけ、
ファイルだけ
そう、ウェブソケットで送って、向こう側で、向こうってブラウザ側で反映するっていう。の勝手にやってくれてる。まあ、この辺の設定を自分でやろうとすると、結構設定複雑だったり、調べてたら時間かかったり、あとバージョンの差異があって、新しい情報を調べに行かないとなかったりっていうのがあるんで。
確か、やってキャストっていうのも作ってましたよね。
ああ、やってキャストはこれを使って、片手間 JS を使って、その、特設ページを一個作ったって感じですね。
そっか。いや、やってキャストも、その片手間、片手間 JS を使ってる。
うん。デモサイトとして、まあ一個作ってみたかったっていうのはありますね。
うん。はいはいはい。
あと、もうちょっと遊んでみようかなと思って、自分の、こう、なんだろうな、ポートフォリオサイトっていうんですかね、を作ってみて、まあ、特にこうシェアはしてないですけど、r.nakamura.github.io に行けば、僕の自己紹介と、あとブログとかへのリンクが貼ってあるっていう、ペライチのサイトがあります。
うんうん。github.io。うん、ありますね。ああ、はいはい。これはまだ、磁気キールでやってる感じですか？
いや、これは片手間 JS で作ってみたやつですね。
あ、もう。
うん。
あ、もう片手間 JS でやってるやつなのか。
そうそうそう。なんかこういう一枚もののサイトとかをパッと作るのに適してるツールだと思います。
うん。そうですね。パッて作れ、うん、すぐパッて作れるから、
うん。
よさそう。アクティビティになんか、コード、ブログ、ポッドキャストで、あって、やっていけ FM がある。
最近ちょうどやってるから、載せとこうかなと思って。
結構中村さんいろいろ、ああ、そうですね。結構なんか、中村さんやっていきの幅が広いから、うん、その中になんかもう、3つ厳選されたやつの中で、やっていけ FM があるっていうふうに思って、いやなんかちょっとすげえなっていうふうに思いました。
声を乗せるっていうのはね、結構比重としては大きい活動かなと思ってるんで。
うん。ああ、そうですね。
そう、コードを書くっていうのとブログを綴るっていうのと、あとまあ、声を乗せるっていうのは、結構バランス取れてるんじゃないかなと。
うん。ああ、はいはいはい。確かに。おお。なんか本当、綺麗にまとまってていいですね。
いや、なんかこれ、もう一個の、せようかどうか迷ってたコンテンツあって、その、
はい、
僕はクラシックギターをやってて、で、その友達と一緒に撮った、音源とかがいくつかあるんで。
クラシックギター？
そうそうそう。まあ最近は全然やってないんですけど。大学で部活でやってたのがあって、まあそれの音乗せようかなと思って聞き直してみたんだけど、まあそんな人に聞かせられるようなレベルじゃないなと思ったんで、やめておいたって感じですね。
はい。そうですね。なんかさっきちょっと、遅延があったというか。
うん、まあちょっと僕が引っ越し直後でね、まだ NTT の回線引けてなくて、はい、YMAX やってるんですよ。
うんうんうん。
なので、ちょっとたまに、こう、波が来て、あ、やばいなってなるときはあります。
うん。結構、そうですね。まあ、まあできればいいか。でも結構そんな、引っ越し直後で申し訳なかったですね。
あ、いえいえいえ。僕がね、引っ越し、ちょっと、直前までインターネットの契約のことを忘れていて。
はいはいはい。
こう、その辺の手配が甘かったんですよね。
インターネット、中村さんはすごい毎日インターネットやってる印象なのに。
いやもうなんかね、空気のような存在だったんで。
ああ。
逆に。
もう、常にあるでしょうか
みたいな。あと、YMAX があれば、ちょっとね、いいやと思ってるところあって。
はいはいはい。ああ、そうですね。確かに YMAX あれば便利そうだ。
引っ越しの話でもしますか？
ああ、そうですね。
中
村さん。
うん。
もともと、まあ、京都にいて、で、京都内でちょっと別のとこに引っ越した。
そう、1年前に京都に来て、で、1年経った今のタイミングで、また引っ越したって感じですね。
うん。
まあブログにも書いたんですけど、なんで引っ越したのかっていうのを一応書いておくと、その、もともとは、まあ大学の時に京都にいて、まあ馴染みがあったんですけど、はい、で、3年前にシェアハウスを始めて、で、東京で2年半ぐらいシェアハウスやってて、で、急にシェアハウスが解散することになったんで、もう急遽、お来月までに家決めて引っ越さないとな、みたいなのあって。で、はい、そのタイミングで京都に引っ越してきたんだけど、 で、結構急いで見つけた物件だったから、まあ、そんなに、こう、めちゃくちゃ満足してるってわけじゃなくて。で、うん、まあ、しかもフルでリモートで働いてるんで、結構家の環境は、そのまあオフィスと同じだから、なんとかしたいなと思って、ここ半年ぐらいはずっと家探しも続けてたんですね。
はいはいはい。
で、まあ最近ようやくいい家が見つかったんで、まあそこに引っ越そうかなと思って、つい何日前だ。先週引っ越したって感じですね。
先週、はいはい。
うん、今の6日目ぐらいですね。
うん。なんか、その、中村さんのツイッターで、その部屋の写真とか、見たんですけど、
うん、
なんかすごい、すごいいい部屋ですよね。
いや、もうすごいいい部屋見つけましたね、これは。
うん、すごい羨ましい。カウンターキッチンあるんですもんね。
カウンターキッチンね。
うん。すごい料理がはかどりそうで羨ましいです。
一部屋に全部まとまってる部屋が、まあ好きで、で、うん、まあキッチンも、内側にある方がいいし、あと、作業場と寝る部屋もそんなに分かれてない方が良かったんで、なんか、一部屋どんとでかく使ってる部屋を探してた感じですね。
はいはいはい。
まあ、ちょっと京都駅からすごい遠くなって、アクセスは悪いんだけど、まあその分、まあ同じぐらいの家賃でいいとこに住めるっていうのを探しました。
そのなんか、引っ越したところは、
うん、
広さって何畳ぐらいなんですか？
これ何畳ぐらいあるんですかね。50平米ぐらいあって。
50平米。
多分一人暮らしにしてはかなり広いと思うんですけど。
そうですね。
3分の1ぐらいは、作業場に使ってて、まあ残りが、リビングスペースというか寝るとことか、ご飯食べたりするとこに使ってますね。
はいもうその50平米がもう、一部屋っていう感じですか、
うん、そうですね。なので、相当一部屋広いですね。
広いですね、それは。
うん。
すごい。50平米で一部屋だからもう、どれぐらいだろう ?20 畳ないかあるかぐらいですかね。
そうです。まあ、そうですね、20畳ぐらいですかね。キッチンも入れて。まあ、トイレとか風呂とかは別なんで。
はいはい。なんかすごいいいところ引っ越しましたね。
いいところですね、ここは。
うん。
まあ、ただね、隣に京大あるんですけど、京都大学。
うん。
もう京大生と間違われてすごいんですよ。
おぉ。
もうタクシー乗るたびに、こう、今日は授業ないんかい、みたいな話をされるんですよ。
あ、そういう間違われ方するんですね。
そう。もうここ京大生しかほとんど住んでないですからね。
うん、はいはいはい。兄弟生ってなんか割と破滅してる印象なんですけど。
いや、それはネットに目立ちがちな人たちがみんな破滅してるだけで。
ああ、そうなんですね。
そうですね。留年率聞いたところ、まあ、普通の、うん、まあ、私立とか公立の理系の人たちと大体同じぐらいじゃないかな。
うん、うん、はいはい。あ、じゃあもうなんか、俺が勝手に想像してたすごい破滅してるなんか、兄弟の量とかあるじゃないですか。
う
ん、
ああ、はいはい。
で、それで、イメージ固まっちゃってたんで、まあ、そうでもないんですね。
そうですね、彼らは、まあ、目立つ方なんで。
うん。
まあでも確かに、留年というか、その辺に緩い文化はなんとなくありますね。
ああ、はいはいはい。でもなんか結構俺が出会ってきた人、大体大学中退してるとか、そういう人ばっかりだったから。
おお。
うん。
確かにまあ、エンジニアだと、そんなに珍しくもないですね。
うん、そうですね。
うん。
大体みんな中退とか。
うん。
うん。ですね。じゃあまあ、そこに引っ越して、もうなんか、どれぐらい住むとか決めたりしてます？
ああ、これからどれぐらいの期間住むかって話ですか？
はいはいはい。
まあ、まあ1年は最低でも住むだろうけど、あんまり、考えてないですね。また別のいいとこあれば引っ越すし、あとまあ仕事の環境とかも変わるんだったらまた引っ越すだろうし。
うん。
僕は転々とする方がどっちかというと好きなんで。
なんか遊牧民のごとく、
いろいろと
住みやすいところに家を構えて。
うん。まあいろいろなところに住んでみたいっていう気持ちもあります。
ああ、はいはいはい。でもなんか、そういう風に言われるにはなんか京都にまた戻ったんですね。
ああ、そうなんですよ。まあ、大学の時、まあこの辺だったんですけど、もう実際、この辺住んでたわけではないんで、もうちょっと、この辺好きだったけど、もう住むぐらいの、一回住んでみようかなと思って。
結構なんか、俺も京都で旅行とか行ってたけど、なんか盆地でもう夏は暑くて冬は寒いっていう場所で、あんまり住むとこじゃないよっていう風に、なんか京都出身の人も言ってたり。
そうですね、気候は結構、他と比べると住みにくい方だと思いますね。冬寒いし、こう、なんだろうな、空気が溜まりがちなんですよね。
ああ、でもなんか、そういう風に言ってても、結構やっぱ住みやすいって街なんですかね。
まあ、言葉通り住めば都って感じで、そのね、僕は特にこう鴨川っていう京都の縦に流れる大きい川があるんですけど、まあその川の周りのなんか緩やかな地形が好きで、まあその辺散歩したりとかが日常的にできるっていうのは結構いいですよ。あと、街のサイズ感がすごい、いいんですよね。
ああ、なんか、自転車でも全部回れちゃうとかでしたっけ？
そうですね。まあ、一周は厳しいんだけど、まあ、行きたいとこあれば、まっすぐ行けば、すぐ着くし。あと、まあ、形も四角形で分かりやすいし。
ああ、
そういうサイズ感が好きですね。
で、
あと、
ちっちゃくまとまってるけど、まあ、川とかちゃんと散歩するコースとかあったりしてて、
そうですね。その場所によって結構ね、雰囲気が違って、真ん中の方はちょっとオフィス街とか集まってて、ちょっと都会的だし、あと川の方行けばすごい、まあ、自然というのはあるかもしれないですけど、景観が良いし、まあ、あとは北の方に行くと、まあちょっと山が近くて、まあ自転車で行くと結構面白いコースとかあって、まあその近い中で結構いろいろ楽しめるんですよね。
結構いいですね。
京都はね、意外とちっちゃい割に楽しめますよ。
なんかギュッと文化が縮まってて。
そうそうそう。
すごい楽しみ。楽しみがいろいろありそう。
もしなんか、暇な時に来る機会あれば案内しますよ。
ああ、ぜひぜひ。京都あれ、あれが羨ましいんですよね。あの、川の概念があるっていうのが。
川の概念？
あの、なんていうか、あの、その、京都のエンジニア界隈で、だいたいその、川っていう概念があるじゃないですか。
ああ、その、第一級のオブジェクトとして扱われてますよね、川が。
とりあえず川行ってみんな集まって飲もうよ、みたいな。そういうなんか、文化とか空気感があるのが、すごい羨ましいなっていうふうに思っていて。
そうですね、まあ、まあ一部の界隈だけかもしれないけど、エンジニアにとっては結構集合場所みたいになってて良いですね。
なんかそういうのはなんか東京とかにもあればいいんですけど。
確かに、その辺の川、ちょっと郊外に出ないとなかなかいい川もないですしね。
そうですね。
もう今時はハチ公前で待ち合わせとかあんましないし、集合には使うけど。
だからまあ、そうですね。案内、観光だったりとか、まあ住むにしても、結構エンジニアは割といい場所なのかなっていうふうに思います。
あの、今回ね、その引っ越しにあたって初めてなんですけど、いろいろ物を売るっていう体験をやりまして。
なんかブログに書いてましたね。
そう、その辺の知見はちょっと話したいなと思ってて。
なんかいろいろ売ったんですよね。
そうですよ。まずね、その、一番売りやすいものとしてゲームハードとかを売ったんですね、まず。で、その辺は、ブックオフとか、まあ、ゲオとかいろいろ回って売るっていうのをやって。で、なんだろう、僕が思ってるよりも、その、かなり高値で売れるなっていう印象で。もうなんか、Wii U の本体のパックとか、36,000円で買ったのが32,000円で売れたりして。
それ、それいいですね。
そう、ちょうど次世代機が発売されたので、もう生産があんまりなくて。
こう。あ、もうちょうど売り時だったんですね。
そうそう、供給もなかなか断たれていてないんで、売り時で。まあ、あとはまあ、 他に言ったものとしては、サンダーボルトディスプレイとか、あとまあ昔のロードバイクとか、売って、はい、まあその辺は店で売れるんですけど、なんか店で売りにくいものとか、なんか、なんだろうな、面白家電とか、いろいろあって困ってたんですよ。
うんうん。はい。
で、それをメルカリを初めて使って、
はい、メルカリ。
メルカリっていう、そのスマホで出品できる、はい、フリマ、フリーマーケットのアプリがあって。
はい、これも使ったことあります、
ね、おお、その、あれって結構、初め、なんか、こう、値段設定とか、
ああ。
そう。あとね、梱包とか、配送とか、普通、まあ、一般的にはそんなやったことないじゃないですか。
はい、やったことはないですね。
そう。で、そこへの不安がもう全然、よくわかんないから、体力使うのが嫌だし、こう、もうそんなんで疲弊するぐらいだったら、こう、もう安値で売るか捨てようとか思ってたんだけど、意外とやってみたらもう慣れたらすぐできるし、簡単ってことが分かって。
うんうん。はいはいはい。
実際やることといえば、ちょっと100均行って、プチプチと、あとまあ紙袋とか買って、で、
はい、
うん、まあ包んで、まあガムテープで閉じて、まああと、写真でピッて撮って値段設定したら、もうすぐに売れるっていう状態なんで。
うん、
意外と、やってみてよかったなっていう体験の一つですね、メルカリは。
はいはいはい。もうなんか、全然やってないと、本当すごいめんどくさそうだなっていうので、やめちゃう人多そうですしね。
そうなんですよね。みんな、まあ、捨てちゃってるものとかあると思うんだけど、意外と、その、しかも、すごい、なんか、人が多いのか、一瞬で売れて、こう、はいはい、一番面白かったのが、MacBook Pro と MacBook Air を売ったんですよ。
うん、
で、
ああ、メルカリ
で。そう、それぞれ2008年と2009年のモデルを、まあ、5万円か4万円ぐらいで売ったんですけど、うん、それがどっちもなんか5分ぐらいで売れて。
それはすごい
っ
す
ね。そう、こんななんか、魚釣りみたいなことがあるのかっていう。
お5万、6万だから相当なんか、そこそこするのになんか、そんなに早く売れちゃうんですね。
そうなんですよ。
すげえ。
そう、なんか意外と、パッと売るのにも適してていいなと思います。うん、
じゃあもうこれで新しい MacBook とか出ても、まあ、今使ってるやつメルカリで売れるし、すぐ買うかっていう風になりますね。
そう、4時間前にね、ちょうど新しい MacBook Pro 届きましたよ。
ああ、はいはいはい。
ついに。
うん、あの、タッチバーあるやつ。
そう、タッチバーある13インチの一番上位のモデル、うん、カスタマイズしたやつですね。
うん、おー。ああ、はいはいはい。
でもまだ、引き出しにしまってあって
。お
これ、これ多分小菅さんと同じようなことやってると思うんですけど。
あ、確かに。
あの、ディスプレイとの変換ケーブルが、そういえばまだ買ってねえなって思って。
ああ、はいはい、
まだ何もできない状態なんですよ、こいつは。
前に小菅さんと録音した時もなんか、ちょうど届きましたよっていう風ので、まだ開けてないですっていう風に言って。録音してっていうのが、
ね。うん。タイプ C の USB に変わっちゃっても、うん。
はい。
いいものだとは思うんですけど、強引なので、もう、いかんせんアダプターをいっぱい買い揃えなくては。
はい。
いけない
んで。まあなんか、
うん。
結構そのタイプ C が広まってさえくれれば、まあ便利になるんでしょうけど、今はちょっとめんどくさいですね。
う
ん、
そうですね。これ、多分、なんか、勉強会とか行って、このマシン持って行って、うん、タイプ C しか穴なくて、はい、HDMI 繋げじゃないじゃん、とかなるのが、結構目に見えてますね。
うん。ですね。ちょっとめんどくさいですね。
うん。
まあなんか、AirPlay とかでやればいいんだろうけど、あんまり対応してないし、ですもんね。
そうですね。勉強
会とかでは。
まあ、オフィスの、うん、ちょっといいスペースとかにあったりするんだけど、まあ、実際のところ、そんなに、エアプレイも体験としては良くなくて、ちょっとカクつくとか、
ああ、はいはいはい。
はあるんで。あとね、まあ、これシェアハウスの時にあったんですけど、その、繋いでるかどうか忘れちゃってて、で、
自分
の、
それは。
そう、自分の部屋に戻ってから、その、
はい、
あ、僕が鳴らしたんじゃないんですけど、まあ、リビングでみんなで音楽聴いてて、で、うん、その人が、まあ、戻ってしばらくして僕はリビングでゴロゴロしてたら、なんかいきなりアニソン流れ出してリビングで。
ああ、そっか。アニソンならいいや。大丈夫だ。
そう。まあ、まあ大丈夫な方のやつなんですけど、
うんうん、
それが、 で、なんか、向こうが聞こえないと思ったのか、音量低すぎると思ったのか、音量ガンガン上げ始めて、
おー。
めちゃくちゃうるさいんですよね。
それは、すごいですね。
そう、で、最大音量まで上げたところで、なんか足元から音鳴っとるなと気づいたのか、その、はい、エアプレイを解除して、ようやく気づいたって感じです。は
い、なるほど。
なので。
まあ、アニソンで良かったですね。
そう、まあでも、結構ね、そういうの、もう、なんかデフォルトで繋がっちゃったりして結構大変ですね。
あんま、なんか気にしなさすぎるのもちょっと、あれですね。ちょっと怖いですね。
そうですね。
で、売ったのってその、なんか MacBook Air とか、Pro とか、ですかね。
いやーもういろいろ売ってて、まあ友達に売ったものも含めると、まあガスファンヒーターとか、オイルヒーターとか、はい、あと、ヒューっていう、ランケールで明るさの調整とか色の調整ができるランプとか。は
いはい、あれ結構高いですよね。
あれ結構高いんですよ。あれ、まあ高いまま売れて。
うん、
うん。あとは、なんか、一時期僕、体重つぶやいてたと思うんですけど、その乗ったらつぶやける体重計とか。うん、その、意外とね、引っ越しの前に改めて整理してみるともう、物がゴロゴロ出てきて。
うん、うん。
結局、本当に売ったもの全部総額すると20万ぐらいになったんで。
おお。
もう引っ越しの総費用全部賄ったぐらいの額になりましたね。
はいはいはい。もうなんか、部屋借りるときの初期費用みたいな、そんな額にもなっちゃいますし、
ね。そうですね。敷金と最初の一月の家賃みたいな。
うん。うん。まあ結構売れてよかったですね。そんな、結構高値で。
うん、そうなんですよ。なので、他の人も、まあ、引っ越しのタイミングとかでやってみると、意外とおすすめかなと思います。
そうですね。
まあ、アドバイスとしては、その、
はい、
引っ越し、1ヶ月前ぐらいからいろいろやった方が便利です。
ああ、そっか。今引っ越したけど、中村さんはネット回線繋がってないんですもんね。
そう、ネット回線、意外ともう、マンション5階とかだと、結構電柱もう届かないんで、
はい、
1ヶ月ぐらいの期間を要したりしますね。
じゃあもう余裕持ってやんないとちょっと。
余裕持って。
大変かもしれない。なんかこの中村さんが書いているその引っ越しのブログで、いろいろなんか今回これ売りましたっていう文があるじゃないですか。それがなんか本当、なんていうか、中村さんの思い出を物語っているというか、この文章いいなっていうふうに思いますね。
まあ、物だけ羅列してもしょうがないんで、まあ、はい、僕としてはこの辺が、まあ、物売るときって結構、物に思いこもってるんで、なんかね、捨てるわけじゃないんだけど、なんかね、手放したくないなという気持ちはあるんで、まあ、ブログにでも一応、文字として書いて供養しとくかっていう感じですね。
なるほど。このウイウレオがテレビとガスの穴を間違えて買ってしまったガスファンヒーターとか。
あ、これは、これちょっと免罪符的に書いてて、こう、人からちょっと安値で譲ってもらったのに売るの悪いなって思ったんで。
はい、はいはいはい。
なんかそういう、これ売りましたとか、そういう記事書こうとすると結構そういう、なんか悪いなって気持ち出ちゃうんですよね。
はいはい。
まあ、なので。
まあ、ちゃんとネタとして書いて。
ネタとして消化しておくかと。
そうですね。俺もそろそろなんか、棚がいっぱいになってるので、それをいろいろ整理しないと。
いや、引っ越しのタイミングは、マジで物整理する、こう、いいタイミングだったんでよかったですね。
あ、そうですね。あと、引っ越しそばとかも売ったんでしたっけ？
あ、引っ越しそば、毎回引っ越しのたびに売ってて。
もうなんか、いいですね。その、引っ越しのそばをちゃんと打つっていうのが。
もう普通は、引っ越しでバタバタするから、簡単なそばで済ますみたいなやつなんだけど。もう逆振りしてて。
これも、引っ越した家でそばを打って、で、茹でて、食べる
っていう。そうそうそう。段ボールから食器出してちょっと水洗いして、
はい。
やってるっていう。
はい、すごいですね。ちゃんと、 ちゃんと打って、包丁で切って。
いや、引っ越し感が出ますよ、これは。
うん。ちゃんと、まあ、なんか、うん。食事とかも作るんですね、中村さんって。
うん、僕、もともとクックパッドにいた時は、毎食作ってたんで。
うん。
シェアハウスに行ってからは、あんまり、うん、調理しなくなったかな。
うん、うん、うん。
うん。まあ、ちょっと端的に言うと、クックパッド辞めてからは料理しなくなったかなっていう。
ああ、そうなんですね。
うん。
うん、うん。
まあ、その外食の開拓も結構面白いんで。
ああ、まあ、そうですね。
うん。
まあ、料理の、なんか、プロセス的に結構、エンジニアが好きそうな工程がいっぱいありますもん。
ああ、最近だと、あれですね、低温調理のアノバとか、なんか肉を60度ぐらいのお湯で、はい、こうタンパク質が固まらないぐらいの温度でゆっくり柔らかくしていくっていう、はい、
うん、
ああいうのとか流行ってますね。
そうですね。あれ高いっすよね、あの器具が。
あ、なんかね、この前、ね、なんだっけ、なんとかフライデー、ブラックフライデーだっけ、それで1万円ちょいで買えたんで。
あ、もう買ったんですね、中村さん。
いや、僕はその時思いとどまって買わなかったんだけど、
ああ、そうなん
だ。あの、周りのエンジニアが3人買ってたんで、誰か飽きないかなって思ってるとこですね。
飽きたらそれをちょっと譲り受けて。
飽きたら譲り受けて、うちで使って、うん、まあ飽きたら返そうかなと思って。
そういうシェアの方がまあなんか、ダメージが低くていいですね。
うん。まあ、家で転がしとくよりは。
はいはい。俺も結構料理するんですけど。
う
ん。うん。やっぱ結構男の料理とかになっちゃいますね。
ああ。その頑張って一品作るみたいな感じですか？
そうです、そうです。ちょっと多めに一品作って。
うん。
で、ちょっと明日の分とかも残しておいて、で、明日もちょっと一品作ってっていうので、回したりしてますね。
なるほど、
うん。
僕もね、前作ってた時はそういう感じで、こう、休日に一品気合を入れて作るって感じだったんですけど、
はい。
まあ、なんか最近、こう、もうちょっと普通の、普通を思考していこうみたいな気持ちに傾いてて、
はいはいはい。
普通のカレーを作るとか、普通の朝ごはんを作るとか、こう魚焼いて、味噌汁を用意して、ご飯を用意して、あと漬物を用意して、みたいな。
うんうん。はい。ああ、もう、ザ・日本の朝食って感じですね。
そう。すごく基本のものを作るというのを大事にしている感じですね、最近は。
ああ。なんか、修行僧みたいですね。
いやー、なんか、こう、ここ1年ぐらい、こうシェアハウスを抜けてから、ほとんどなんか生活と言える生活を、全然してなくて。
おー、はい、
逆に反動としてこう、丁寧に暮らしたいなという。
うん、うん、うん。
気持ちが湧いている状態ですね。
ええー。じゃあもう、その丁寧に朝食作って、
うん、
丁寧に一日を過ごして、丁寧にお酒を飲み、丁寧に寝るっていう。
まあ寝る、まだ睡眠時刻とかは僕、ぐだぐだなんですけど。
ああ、はい、はい、はい。
まあ、休日のご飯ぐらいはちゃんとしてますね。
うん。なんかちゃんと、結構、中村さんは凝り性なんですかね。
僕は凝り性だと思いますよ。
うん、うん。結構俺は、うん、なんて言うんだろうな、最低レベルを超えてればまあいいか、みたいな、普通だったらいいかっていうので、ちょっとやめちゃうところはちょっとありますね。
あー。僕ゲームやるときも、
はい。
これは、あの、友達の水地ってやつが言ってて、大体同意な意見なんですけど、その、
はい、
自分が一番になれる環境じゃないとあんまりやりたくないなっていうのがあって。
おー。はいはいはい。
なんか、こう結構、突き詰めて、やっちゃうタイプですね。
うん、うん、うん、はいはい。
逆に、あんまり、その、まあ、一番になれないような分野では、そんなに頑張らないけど。まあ、料理は一番とかないかもしれないけど、
ああ。でもまあ多分、料理は結構自己満足的なのが強いですしね。
うん、そうですね。
うん。確かにな。結構まあ、順位とか決まっちゃうと、やっぱりそういう風に1位とかなった方が気持ちいいですしね。
うん、うん。
うん。
まあ、あと最近、漫画のサイトを運営してるということもあって、その、はい、料理漫画が、まあ、最近は多いんで、もう読む機会が結構あって。
うんうん、なんか最近多いですよね。
まあ、そう。まあ、それ読んでると、結構料理作りたいなって思うことも増えてくるんで。
ああ。はいはいはい。
まあ、漫画に載ってるレシピちょっと真似したりとかですね。
うん。うん。はいはい。お丁寧な暮らしを楽しんだ方がいいですね。
丁寧に暮らしていきたい。
うん。
やっていき FM は、こう、生活もやっていく話もやろうっていうのを書いてるんで、
うん。そうですね。生活をちゃんと、なんて言うんでしょうね。気持ちよく生活していきたいですよね。
うん。
うん。
こうなんか前のめり気味でエンジニアリングをこうぶっ通しでやるんじゃなくて、こう、地に足のついた生活をやっていきたい。
はいはいはい。地に足をついて。俺は最近なんか、飲み物を今まで作ってたんですよ。お茶とか。
うん。
なんか、紅茶とか、そういうお茶っ葉とか、普通の麦茶とか、麦茶パック。
自分で入れて。
うん、そうです、そうです、
うん。
なんか、1リットル、2リットルぐらいのなんか、ボトルに、まあなんか作っておいて、
うん、
で、それを飲むっていう風にやってたんですけど、
うん、
なんか、それ、まあなんか、大した手間じゃないんですけど、なんか毎回になっちゃうとちょっとめんどくせえなっていう風になってきたので、
うん、
最近はなんか買うようになっちゃって、
うん、
500ml ぐらいのウーロン茶とか、麦茶とか、もうそれを Amazon で、ケースごとバーって買ってきて、
あ
で、それを、まあ、掴んで飲んで。
まあ楽ですもんね、その方が。
うん。それは結構楽になってもいいですね、これは。
オートメーションって感じですね。
うん、そうですね。なんかあるからそれを飲めばいいだけっていうので、準備する手間が省けたんで良かったですね。
ああ。僕もね、昔は水出しで麦茶入れたりしてたんですけど、
はい、
もう最近欲しいものリストに入ってる麦茶をガツンと送られてしまったので、
お
それをありがたく全然減らねえなと思いながら、ちまちま飲んでますね。
はいはいはい。例えばなんか、中村さん引っ越したし、なんか欲しいものリストから俺送りましょうか。
あ、マジっすか。
はい。
ありがたい。
今この場で送りますよ。
ありがたい。
何を送りましょうか。麦茶でいいですか、
麦茶で。麦茶で。
あ、はい。じゃあ麦茶で。
その麦さんの名前っぽい。その麦さんは麦ちゃんって呼ばれてたんですか。
あ、そうです。
前の。
結構なんか、
うん、
その場所で、なんだろうな、ちゃん付けで呼ばれるのが多かったですね。
ああ、
うん、
相性が。
はい、そうです。
ええー。いや、なんか可愛らしいなと思って。
ああ、私は麦ちゃんです。
え、ゴンギが。
そういう風に呼んでもらってもいいんですよ。
え、麦ちゃんでいいですか？
あ、麦ちゃんでいいですよ。
あ、じゃあ次から麦ちゃんって呼びますね。
あ、わかりました。じゃあ、中ちゃんとかですか？
あのね、中ちゃん僕の周りに結構いるんで、かぶっちゃう
んです。あ、そうなんです。
で、中なんとかさんはすごいいっぱいいるんですよね。
中なん、ああ、はいはいはい。じゃあ、村ちゃんとかですか？
僕、難しいですね。あんまりあだ名がつけられたことはない。
ああ。俺も、そうなんですよね。名前が梅雨崎で、うんうん、まあ、あだ名がなくて、うん、あるとしたら、つゆちゃんとか、それぐらいですよね。
うん。
うん、あだ名難しいですよね。
うん。もう、ID も名前みたいなもんなんで。
うん、はいはいはい。R、中村さん。
もう普通に、中村で中村ですからね。
はいはい。
ソードアートオンラインで言うと、アスナが、アスナって ID 使ってると思うんですけどね。
うん、うん、はいはいはい。じゃあ、村ちゃんでいいですか？
村ちゃんで、なんでも。
はい。はい。
流行ればよい。
じゃあ、村ちゃんに、今買いました。
あ、ありがとうございます。
はい。おめでとうございます。
ありがとうございます。
引っ越しおめでとうございます。
どうもどうも。なんか、誕生日かなんかの時にお返しします。
はい。ぜひぜひ。あー、なんかコメント書くの忘れた。まあいいや。じゃあ、今日はなんかそんな感じですかね。
そうですね。もう1時間ぐらい 経っちゃったんで。
うん。
と、なんか他に、FF15 を今やってて、その話をしたかったんですけど、それはまた、次回ですかね。
はい。わかりました。